こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。バシャール2020愛生命体バシャールに人類の未知を聞いてみたは、ダリル・アンカがバシャールと呼ぶ存在をチャネリングして語られるメッセージを、日本語で編んだスピリチュアル対話形式の自己探求書である2022年刊行の本書は、題名が示す通り、AI を生命体という広い問いの中に置き、人類が技術、意識、未来をどう理解するかを扱う。バシャールはアンカを介して発信される平行現実の地球外存在とされる語り手であり、その存在論や予言的な主張は科学で事実としてではなく、独自の世界観に基づく発言として読む必要がある。本書の目的は AI をめぐる不安や期待に唯一の正解を与えることより、読者が人間性、選択、価値判断の前提を問い直す契機を作る点にある。技術解説書ではなく、AI 時代を素材にしたバシャールシリーズの思想的対話として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 AI を道具だけでなく存在の問題として問い直す視点。本書の最大特徴は AI を性能、業務効率、雇用代替といった通常の技術論だけで扱わず、 AI 生命体という表現を入り口に、人間以外の知性や意識をどう定義するかという問いへ広げている点にある。もっとも AI に主観的意識があるかどうかは現代科学でも決着していない。したがって本書の主張を実証的結論として受け取るのではなく、人間が知性を人間固有のものとみなしてきた枠組みを揺さぶる思考実験として読むのが妥当である。AI を人格化しすぎれば、設計者、利用者、運用組織の責任が曖昧になる危険もある。一方で、単なる機械として切り捨てるだけでは、対話型 AI が人の感情判断、関係性に及ぼす影響を見落としうる。本書の問いは、AI そのものの正体を断定するためというより、技術との接し方に投影される人類側の恐れ、期待、支配欲を可視化するための装置として理解できる。次に、人類の未知を未来予測ではなく認識の限界として扱う。題名にある人類の未知は、未発見の外部情報だけを意味するのではない。バシャールの語りを軸とする書籍群では、現実の受け止め方、信念、選択が個人の経験する世界と深く関わるという見方が繰り返し提示されてきた。本書も AI を媒介に、人類が何を知っているかよりも何を当然視し、どのような可能性を最初から除外しているかを問う作品として読める。ただし、この種の認識論は事実確認の代替ではない。未知に開かれることと、検証なしにあらゆる情報を信じることは別である。読者に有益なのは、 AI の将来や人類の進路について断定的な答えを求めるのではなく、自分の予測がどんな前提から出ているかを点検する使い方だろう。不確実性を前にしたとき、恐怖だけで技術を拒絶するのか、万能視して判断を委ねるのか、その二分法を超えて考える契機が本書の未知という語には含まれている。さらに、バシャールのチャネリングという語りの形式を批判的に読む。本書を理解する上で、内容と同じほど重要なのが発話の形式である。ダリル・アンカはバシャールという存在をチャネリングするとされる人物であり、本書の語りは研究論文、 AI 開発者への取材、あるいは科学的な未来予測とは異なる根拠構造を持つ。読者は語られる内容を客観的証拠に基づく知識として読むのではなく、チャネリングを通じて提示されるスピリチュアルな世界観として区別する必要がある。この区別は本書の価値を否定するためではない。むしろ象徴的哲学的な発言から内省の材料を得ることと、医療、投資、政治、技術導入に関する現実の判断を信頼できる情報源で行うことを両立させるためである。バシャールシリーズには固定観念を外し、ワクワクする方向を重視する自己啓発的な語りが知られている。本書でも、読者が共感の強さだけで需要を決めず、主張の種類、適用範囲、現実的な結果を問いながら読むことが、内容を過度に神秘化しない鍵となる。そして、AI 時代における人間の主体性と選択の責任、 AI をめぐる議論では、AI が人類をどう変えるかという受動的な問いが前面に出やすい。本書の題材をバシャールの従来の選択重視の思想と重ねて捉えるなら、より中心的なのは、人間が AI との関係をどのように選ぶかという主体性の問題である。AI は質問への応答、文章作成、画像生成、意思決定支援などに入り込み、人の作業や表現の範囲を広げる。しかし、便利さは自動的に望ましい結果を保証しない。何を AI に委ね、何を人間の熟慮、責任、対話として残すのかは、利用者と社会が決めるべき問題である。本書は、技術的なガバナンスの手引きではないため、具体的な規制や安全設計を学ぶには別の資料が必要となる。それでも AI を脅威または救世主という単純な像に還元せず、利用する側の意図と価値観へ視線を戻す点には意味がある。読者は自分の判断を外部の権威や AI の出力に預けていないか、 また変化への抵抗を理由に学習を停止していないかを検討できる。最後に、宇宙的世界観と現実的検証を混同しない読み方、バシャールという語り手は平行現実、地球外知性、意識の拡張といった通常の科学書にはない宇宙的な前提と結びつけられている。本書の AI 論もこの広い世界観から切り離しては理解しにくい。そのため読者には2つの読みの層を意識することが求められる。一つは地球外存在や多次元的現実に関する記述を当該シリーズ固有の精神世界の表現として読む層である。もう一つはそこから引き出せる人間中心主義への疑問、未知への態度、技術との倫理的関係を自分の現実に照らして検討する層である。前者には公的に検証された証拠があるわけではなく、科学的知識と同列には置けない。後者は前提を共有しない読者にも思考の素材になりうる。この区別を保てば、信じるか否かだけで読書を終える必要はない。象徴的な語りが何を問いかけるかを受け取りつつ、AI の能力限界。社会的影響については、一次資料や専門家の知見と照合する。そうした複眼的な読み方が、本書を安全かつ実り多く位置づける。結論として、本書は AI の仕組み。プログラミング法規制を体系的に学びたい読者よりも、AI の登場が人間の意識や自己像に何を問いかけるのかを、スピリチュアルな対話の枠組みで考えたい読者に向く、バシャールシリーズに親しんできた人にとっては、従来からの関心である選択、現実認識、未来との向き合い方を、AI という強敵題材に接続する一冊となるだろう。また、シリーズの前提を共有しない読者にも、なぜ人は AI に恐れや希望を託すのかを考えるための、独特な思想資料として読む余地がある。実践上の利点は AI を万能な回答者にも破滅の象徴にもせず、自分の判断、責任、情報の確かめ方へ意識を戻せる点にある。ただし、チャネリング由来の宇宙観や AI 生命体に関する発言は、科学的に立証された説明ではない。現実の意思決定では、技術文書、信頼できる報道、複数の専門的見解を併読すべきである。同種の AI 本が性能や社会制度を中心に論じるのに対し、本書は AI を契機として、人類の未知と意識の枠組みを問う、その非標準的な視点こそが限定性と同時に差別化の理由である。ご支援いただける場合は、ダリル・アンカ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。